邦楽鑑賞会、菅原伝授手習い鑑。こんばんは。寺子屋を山城少女を創造のお二人の演奏で聴いていただきます。お話は平野健二さんです。
今週はいよいよ最後といたしまして、4段目の寺子屋の段を松尾首実験からいろは送りまで鑑賞していただきます。本日お聴きいただくところは、紙幣の家来春道玄馬と松尾丸が、鑑賞所の子をかくまう武部源蔵の寺子屋に現れるところからで、途中寺子屋の子供たちを、親たちが一人一人呼び出す、いわゆる寺子改めのところは時間の都合で省略させていただきます。さて他の子供たちが全て帰ったところで、いよいよ玄馬と松尾は座敷に乗り込んできます。玄蔵は奥へ入って、やがて平台に、首桶を乗せて少年を据えて、しっかりと見分せよと松尾の前に置きます。松尾は監修祭の首に相違ないと言い切り引き上げます。次にいろは送りの段となり、帰ってきた小太郎の母千代に玄蔵が切りつけると、受け止めた文庫から、京片びらと南無阿弥陀仏の六字を書いた旗が現れます。そこへ梅は飛び桜は枯るず、世の中に何とて松の連れなかる乱、女房喜べせがれはお役に立ったぞと松尾丸が現れます。身代わりがなくては困ることを察して、我が子を送ったことを玄蔵に説明し、我が子の最後の様子を聞いて、いわゆる松尾の泣き笑いとなります。なお松尾は、先に山伏となって救い出した御台所を連れてきて、若君に引き合わせ、段切りは小太郎の亡骸を乗り物へ移して、門火を焚き、いろは家福をあえなくものいわゆるいろは送りをするのですが、派手なうちに哀れさのこもった義太夫節独特の三味線の旋律と節によって美しくも悲しく終わり、全体として寸分の隙もない運びとなっております。なお実際の舞台では、人形の松尾千代の動きにつれて足拍子が入るのですが、これも大変効果的なリズムとなっております。延長3年の初演の時には、この寺子屋は島太夫、すなわち後の二世若太夫が語っており、その前の3段目で中高の祖と言われた竹本筑前の城、この太夫が里村全部を通して語った後であるにもかかわらず、大変、好評を得たことも有名であります。それだけにその後の語り口にもいろいろと苦心が重ねられた結果が伝えられており、松尾にしても梅王桜丸と同年の三つ子ではあるが、貫禄を持たせる必要があるとか、現場の語り口は、腹でなく口先で語るとか、いろいろと伝えられているそうです。なお、すでに解説されてきましたように、この段の執筆の分担は武田小泉と考えられておりますが、しかし浄瑠璃の時代物を通じて一大系統を成しており、近松以来幾度となく試みられ、ついにこの寺子屋において頂点に達した、いわゆる身代わりの趣向そのものは、やはり武田出雲が指図しておいたものとも思われます。またこの段の文章の上での名セリフや名文句にもいろいろとそれ以前のものの本案も多く、首実験の場も近松の吉野の都女楠木の首実験から出た言葉が多く、いろは送りの名文句も藤原秀佐と田原啓二との関係が考えられてはおりますが、しかしながらそういうことがこの曲の価値を落とすものではないことは言うまでもないことと思います。それでは浄瑠璃豊武山城少女、三味線鶴沢東蔵のお二人で菅原伝授手習い鑑4段目切り寺子屋の段をお聴きいただきます。